私たちは突然大きな危機にさらされたり、また大切なものを失うという、そういう経験を時にすることがあるわけです。で、そういう中で私たちにとって本当に支えになるものというか、それをどのようにしてこう得られるのか、あるいはどんなことがあってもこう動かされない、そういう、こう信仰へどのようにしてこう導かれるのか、今日の聖書の箇所からそのことを示されます。で、ある人たちがこの神殿を見ていたわけですね。その様子を見てイエスはこう言われたわけです。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来ると。見事なその神殿の石、あるいはそこに捧げられた奉納物、それで飾られているその神殿を見て、この人々がこう惚れ惚れとしている、その様子を見てイエスはおっしゃったわけであります。エルサレム神殿、これはイスラエルの人々にとっての支えであります。その神殿は石で積み重ねられた、この本当に見事な神殿。しかし、そのエルサレム神殿が粉々に破壊される時が来ると、こうイエスはおっしゃるわけであります。で、そんなことがあってはならないわけですね。イスラエルの人たちにとって神殿は本当に大事であります。神殿が破壊されるっていうことは、それはイスラエルが滅びるということと同じであるわけです。イスラエルにとっては神殿が国の中心であり、神殿があるがゆえに自分たちの生活が支えられている。そのように人々はこう信じていたわけですね。で、神殿が破壊されたことがすでにこのイエスの時代よりも前にあったわけです。で、このイエスが今こう語っておられる、人々が見つめている時にこう語られたその時の神殿っていうのは2回目に作られたわけですから、いわゆる第二神殿というふうに言われる、その神殿でありますけれども、その昔ですね、あのソロモン王によって作られた最初の神殿というものはバビロニアによって破壊されたわけです。でその時ですね、自分たちにその立派な神殿があるということが実は罪の源となった。で、そのことを旧約の預言者エレミアなどは痛烈にこう批判をしたわけですね。エレミアはイスラエルに今大きな危機がこの襲いかかってこようとしている。で、その時に人々はどうしたか、エジプトにまず信頼をするっていうことをしたわけですね。その大きな国に頼ろうとした、主を頼ることなく外国に頼ろうとした、外国の軍事力に頼ろうとした。で、さらには偽預言者が現れて、神殿があるから、自分たちには神殿があるから大丈夫だというふうに人々の心を惑わしていくっていう、そしてついにイスラエルは滅びていく、そういうことがかつてあったわけであります。目を奪われるような立派な美しい神殿であります。先ほど購読詩編を一緒に購読したわけですけど、その中にもあなたの神殿に 尊厳はふさわしいという言葉があったわけです。あなたの神殿に尊厳はふさわしい。でイスラエルの人たちにとってその神殿っていうのはなくてはならない心の支えというか、あるいは信仰そのものというかですね、神殿そのものが支えとなっていた。で本来ですよ、神と共にいることの幸いというか、生ける神様に出会って生ける神様の言葉に従って生きる幸いを本来味わい知らされるその神殿において、しかし人々はですよ、その神の言葉に従うっていうことをおろそかにして、神殿があるから大丈夫だというふうに、まあ、そのような信仰というか、この思いに人々はこう陥っていった。これがまあそういうこの時代だったと思うんですね。でイエスは今ある人がこのエルサレム神殿を見て実に見事だ、そして王が捧げた奉納物も素晴らしいと、人々の目を奪うものがたくさんあり、それがイスラエルの人たちの信仰の拠り所となっている。でこのことについて、この神殿はやがて破壊されるというふうに、まあ、ここで予言をされているということであります。そして実際に紀元70年ローマとの戦いに敗れて、この神殿は破壊されていくことになるわけであります。イエスの十字架の死後およそ40年後の出来事ですね。で神殿が破壊される、それは自分たちの性の基盤が破壊されるっていうこと。大きな危機が覆いかぶさってきて、すべてが奪われてしまう、失ってしまう、そういうことになるわけであります。突然そのような危機が人間に襲いかかってくる。その時に人の心っていうものは世の終わりをこう思わしめるわけであります。でこのルカ福音書における主題の一つは終末ですね、世の終わりはいつ来るのかということにあるわけです。全能の神様の創造の技によってこの世界が作られるんですよ。歴史が始まった。で、その歴史を神様は導いておられるわけだけれども、やがてその終わりの時を迎える。要は終末へと向かっている。その終末ってのは、本来神様の救いの完成の時のことを言っているわけですね。で、それはいつ起こるのか、そしてまたその印は何であるのかということが問われるわけです。7節を見ますと、そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか、またそのことが起こるときにはどんな印があるのですかと、こう問うたわけです。いつ終末が来るのか、あるいは滅びの時はいつ来るのか、またその印は何であるのかということが終末との関連の中で問われるわけであります。で8節を見ますと、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。 戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。戦争が起こったり、暴動が起こったり、災害が起こったりすると、今まさに終末が近い、その印だと。だから、私に従えというような預言者が、偽預言者が現れるかもしれない。しかし、惑わされてはならない。そのような苦難が襲ってきても、怯えてはならないとイエスはこう励ましておられるのであります。世の終わりはすぐには来ない。それは神様が支配されている時であり、すぐに来ることはない。神様が忍耐をもってその終末を、終わりの時を猶予されているということだと思うんです。なぜ世の終わりがすぐに来ないのか、そう言えるのか。それは滅びゆく人間を何としても救いたいという神様のご意志というか御心があるからだと聖書から教えられるのであります。イエスはこのあと翌日ですね、逮捕されて十字架の死をこう迎えていくことになります。ですからイエスの十字架の死との関連の中で、この箇所を読む必要もあると思うんですね。イエスの十字架の死の意味というものが、示されてくると思うのです。あなた方が罪のゆえに滅びるものであってはならない。危機の中に苦しむ人間を何としても救い出したいという神の意志がイエスの十字架にこう示されてくるのであります。突然愛する者から引き離されるとか、突然訪れる不幸、災害、そういう中で人間を滅びの中に陥れるもの、罪の問題、あるいは死の問題、しかしそういう、こう人間を苦しめる危機から何としても救いたい、いや救わなければならない。イエスはそのために十字架に死んでいかれるわけであります。まさに人間が受けるそういう悲惨というか、あるいは危機、苦難、罪、そういうものをイエスが全部背負って十字架に死んでくださった。で、その死の中から復活の光が輝いてくるわけであります。どんな危機の中にあっても、イエスの復活の光に照らされたときに、その危機の中で救われていくというか、そこから立ち上がることができる。で、そのことがイエスの十字架と復活によって、示されてくることだと思うのです。十節に、そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。こう語られております。 で、キリスト教の歴史っていうのは、教会が誕生してからですね、しばらくは迫害の歴史であるわけです。少なくとも250年間はそうであった。エルサレムに大迫害が起こって、ステファノが殺されるんですよ。またヤコブが殺される。教会の指導者たちは次々に縛られて牢に投げ入れられる。で、そのような迫害っていうものがまずエルサレムを中心に起こるわけですね。誕生したばかりのエルサレムの教会はそういう迫害の中で証し続けることになります。で、危機の中で人間を支える真の力が何であるのか、人間の救いは何であるのかということを教会はその迫害の中で証し続けてきたと言ってもいいと思います。で、そのようにしてイエスを主と信じる群れが、大きくなっていった。次第に広がっていった。使徒言行録を読めば分かりますけれども、迫害されればされるほどかえってですね、人々はもちろんそこに残る者もいたけれども、方々に散らされていって、その散らされていった先々で福音を語るがゆえに、キリスト教というものがどんどん各地に広がっていくことになった。で、そういうことを、使徒言行録からもこう示されるわけであります。そして今日の14節に、だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである、とこうイエスはおっしゃった。迫害の真っただ中で、しかし心配することはないと語るべき言葉が神様から与えられると。迫害のただ中で、しかしかえって大きな証しをしていく、そのような初代教会の歩みっていうものがこの示されるというか、こういう言葉からもまた思い起こすことができると思うんですね。ルカ福音書のこの著者ルカがその使徒言行録を書いたわけですけれども、この使徒言行録を見ますと、弟子の筆頭格であったペトロやヨハネが王の前に引き出されるっていうこともあったわけですね。最高法院でこの裁判を受けるというか、彼らは捕らえられてその証言を求められることがこうあったわけです。で、おそらくそういう出来事が今日のこの箇所の前提になっていると言ってもいい。このルカ福音書と使徒言行録は書いた著者が同じですから、おそらくそのイエスの死後のこと、その迫害の時代のことを踏まえて今日のこのルカ21章が記されていると、そう読むのが良いのではないかと思います。で、使徒言行録の4章の12節以下のところを見ますと、このペトロとヨハネが逮捕されてですね、裁判の席に引きずり出されたその時のペトロの証言が記されております。使徒言行録の4章のところですが、ここは非常に有名なペトロの言葉であります。ペトロはこう述べたわけですね。こう弁明している。他の誰によっても救いは与えられませんと。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、 しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかったとあるわけです。無学な普通の人間であるペトロとヨハネがいます。ユダヤ教の指導者、あの立法学者たちのように、生まれた時からずっと聖書を学び、聖書に精通しているわけでもない。一介の漁師であったこのペトロ、あるいはヨハネが、国の指導者の前で堂々と大胆に御言葉を語るわけであります。で、そのことに権力者の側、裁く側が驚いたわけですね。そして何も言えなかった。言い返せなかった。沈黙するわけであります。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか、すなわちイエス・キリスト以外、人間には与えられていないのだと弟子たちは語るわけであります。このあとそれを聞いた権力者たちは何も言えなかったわけですけれども、言い返すことができなかった。そのためにペトロたちを脅すわけであります。でしかしどんなに脅されたとしても、私たちは見たこと聞いたことを話さずにはおられないのですと、ペトロは言うわけですね。どんなに迫害され、命を脅かされですよ、奪われるということがたとえあったとしても、見たこと聞いたこと、あるいは信じていることを話さずにはおられない。こう言って、断固たる信仰の確信っていうものがここで表明されていくっていうか、告白されていくわけであります。大きな危機の中で自分の信じるところを大胆に語る、信仰の確信を語る、証しをする、そのことの大事さを思わされるわけですけれども、もちろんまたそこで覆いかぶさってくる、悲劇というか、そういうものもあるわけですね。で、今日の終わりの方、16節を見ていきますと、あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。こう語られていくわけであります。なくなったではないかとも言われる、言えるわけ。ステファノは実際に殺されたではないか、そう反論したくなるところでもありますけれども、しかしここではですね、そんなことがあっても神様に覚えられているっていうことが、こういう言葉で、髪の毛一本も決してなくならないという言葉で強調されていると思うんですね。私たちの髪の毛一本までも神様は覚えていてくださる。そしてこの私たちが滅びることがあってはならない。で、そのためにイエスが十字架の道を歩まれ復活されたのだ。その復活の光に照らされて、その復活の命に預かって、 神様と共に歩む人生を、この生きることが許され、永遠の命の世界へと、まあ、私たちは導かれると。でその命を得ることこそが私たちにとって何よりも大事なことだということがここからこう示されてくると思うんです。19節のところで、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいというふうに言われております。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、これ今日の最後のところであります。勝ち取りなさいという、まあ、強い言葉がここに示されるわけですけれども、何かこう戦いをして私たちがこの勝ち取っていくということではなくて、忍耐を持って自分の信仰の核心に立ち続ける、どんな危機の中にあってもその信仰に立ち続けるときに神様が共にいてくださると。そして神様がこう支えていてくださる、また私たちのこの弱さっていうか、その弱さを強めてくださる、そういうことがここにこう語られていると思うんですね。神様が共にいて、さらに深いその信じているものがどれだけ支え力となるのか、その確信を深めてくださる、そして神様から命を自分はいただいているのだとの幸いを深く知るものとされていく、でそういうことがこの終わりのところで語られていると思うのです。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさいと語られております。危機の中で神様の御心が示されるわけです。どんなことがあっても滅びるものであってはならないと、何としてもあなたを救いたい、危機の中で神様の御心が私たちに示されてくるのであります。でその救いに私たちがこのその確信の中でですね、その危機の中で証しをするとき、神様の命をいただいて生きる幸いを本当に深く味わい知る人生を歩むことができる。でそのことが今日の聖書の御言葉から示されます。